Casting.
皆さんこんにちは。ラジオエアプレーン司会のエアプレーンレーベルスタッフ阿部です。今日のゲストは、6月5日にホーギーズバックというアルバムをリリースする、ミュージシャンのムーニーさんをお呼びしてます。どうもムーニーさん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい。今回のホーギーズバックですが、はい、過去に2作ルイ・アームストロングとファッツ・オーラーのトリビュート作を出してて、はい、でアメリカンルーツミュージックの、トリビュート3部作の最終章で、はい、今回ホーギー・カーマイケルを取り上げております
。はい、そうですね、
はい。今回こうルイ・ファッツと来てホーギー・カーマイケルっていう風にしたのはそこら辺どんな理由で、取り上げたんでしょうか。
まあ、理由という、まあ、特別あれですけど、最初から三部作っていうのは最後これなんかホーギーだなっていうのは思ってました。
はい、
で、結局、まあ、イギリスのミュージシャン、アメリカのミュージシャンみんなホーギーのトリビュートをしてるんだけど、
はい、
日本のミュージシャンでやってる人間がいないっていうの、それもあるのと、
はい、
あとはジャズの方面でも有名な曲多いし、
はい、
ロック方面でも、まあ、人気というかもう好きな人いっぱいいて、
はい、
有名な曲もあるんで、やっぱそのあたりのこう、はい、奥深さというか、
はい、
そういうところもなんかあって、なんとかこうやりたいなと。
あ、なるほど。
そこですね。
そういうことですね、はい。まあ、かなりいろんな曲を作られてるし、確かに曲、有名な曲はこの人のホーギー・カーマイケルっていう名前を僕自身も最初、はい、知らなかったんですけども、はい、調べて、ジョージア・オン・マイ・マインドとか
そう、ね、
ニアネ・ソービューやスターダストですよ ね、
うん、
有名な歌手の人とかが取り上げてその人の代表曲になっちゃうような、まあ、それでまず歌い継がれる、非常にもう歴史に残る名曲と多く作られた作曲家の方ですよね。はい、作曲家でもありながらピアニストってあったり歌ってたりもされてたっていう。
そうですね、演者でもあるっていう、まあ要するに最初はウォール・ボリンズっていうバンドで、
はい、
全米でもナンバーワンコルネット奏者でやったビックス・バイダーベックっていう人と一緒にやってて、
はい、
で、まあ、ビックスはポール・ホワイトマン楽団に引き抜かれちゃって、
はい、
まあ、これ全米でナンバーワン一番でかい、なんかどうもいろんなところが引っこ抜いてたらしいですけどね、ホールホワイトマンという人は、クルーパーやいろんな人を抜いてって、でその時にホーギー その一緒にやってたバンドが、
はい、
まあ、解散に追い込まれて、メンバーもドラッグで死んじゃったりっていう、そういうのが あったらしいですね。それはジャズミーブルースっていう映画を見ると、まあ、そんな風なところが見えるんだけど、
はい、
ホーギーは一人であるバーでずっとピアノ弾きながら曲作りをして、は
い、
でやってったんだけど、
はい、
まあ、ビックスはもう28歳でね死んじゃう、
そうですね、早く若くして死んでしまう、ね、
映画では寂しい、もう酒で死んじゃうっていう寂しい死に方になってるけど、ホーギーはずっとそのまま、なんていうの、自分のオーケストラも作ったり、いろいろ、まあ、それからどんどん活躍していくんでね、
はい、職業作曲家みたいな、なんか自分の曲もいろんなところで取り上げられたりとかされてるわけですもんね。
なんかいろいろ見てみるとやっぱルイとか仲良いみたいだしね、
はい、あ、ルイ・アームストロング、ファッツ・オーラーとかともあったんですか、やっぱりですね、その当時のルイやファッツとかとも交流があったわけなんですかね。
ルイはねよくわかんない、ファッツは
どうか分かんないですね僕もよく知らないんですね、まあ、なんとなくそういうつながりがありつつっていうか、
もうみんな一緒なんだろうけど ね、きっと
そんな感じします、
ね、はい、はい、
そういうのもあって今回3部作でホーギー・カーマイケル取り上げたん
です、ね、そうですね。
実際今回取り上げて、まあ、演奏とか、まあ、アレンジとかも考えられたと思うんですが、どんなところが すごかったかなとかっていうのありますか。
一番大きいのは、
はい、
曲が難しい、
曲が難しい
こんなに難しかったのかっていう、
聞くとそんな難しいことやってなそうに聞こえたりもしても
するんだけど、
やってみると
難しい、これが一番大きかったですね。
あ、
一生懸命練習しました。
練習ですよね。ムニさん主にライブは弾き語りで回ることも多いわけですから、
まあ、そうね、
うん、歌とギターだと特にもう分かってしまいますよね、
うんうんうん、
ミスとかもなんか、
まあ、それはね、
それはちょっと練習しないと難しいですよね。
練習しないと 今回の特にそうだったね、本当。
結構今回もいろいろな、14曲、あ、いや14曲じゃない、1曲目がメドレーになって15曲取り上げてますけど、
うん、
どうでした、こう録音をし、レコーディングを終えて。
いや、すごい大変だったなっていうのが一番大きいですね。
あ、
うん、なんかあの、その曲の難しさもあるし、また、まあ、例えばケニーと2人でやった、
はい、
2人だけでやるっていうのね、あったけど、その中でもまあ新しい曲をこう覚えてやっていくと、
はい、
なんかまあ何回もやり直したり
そう
するもあったけど、まあ、何にせ一発撮りだからね。
そうでしたね。実はちょっと私もレコーディング風景をちょっと見させていただいたんですが、その時僕が見たのは3曲だったんですけども、ほとんど一発撮りで、
そう
で、ボーカルも一発撮り、
あれはそう、ボーカルもそう、特にそのバンドの時はね、みんな輪を組んでというか、
はい、
輪になってのレコーディングしてたんだけど、
はい、
それそういう場合にボーカルが基本的にせめてブースがあるんだけどね、今回ボーカルにもブースがない
って言ってないですよね、
初めての体験でしたね。
ですよね。そうだからマイクに他の演奏がかぶったりしても、まあそこはもう
それがすごくいい味になってたってね、
はい、
それはすごく面白かったし、いやそれだけに大変な、もう大変だったけどね。
そうですね。そのノリを出すっていう、まあ、うん、録音に伝えるというかダイレクトに録音する
う、ね、そう、スタジオで一生懸命みんなでああでもないこうでもない言いながらやってたしね、で今度そうやって音が出来上がっていくんだけど、今度自分の歌のことも
そうですよねメンバーに気を使いつつ、そして自分の演奏や歌も
、でまあ、一応今回はいつも日本語にしてるんだけど何曲か、
はい、
今回はあのもう一切英語で、はい、言語で歌うっていう風に決めたんですよ、これは腹決めてね、ちょっとあの向こうの人にも聞いてほしいぐらいな、そういう気持ちもあって、
はい、
もう一切日本語にせずやってみようと思ってやってみたんでね、
すごくもう曲と歌詞をすごく大事にしてっていう意味もありますかね、そこには。
じゃあ
原曲の魅力みたいなもの、
個人的に自分にとっては勝負みたいなもんだったんです
すごくハードルを上げて、
だから歌い終わってうまくいったなと思っても、
はい、
あ、ここの発音がやばいなっていうと、はい、どうしてもそこを取り直さなきゃいけないとか、そういう部分、まあ、普通はそうなはずなんだけど、
いや、あの、
自分のものすごいこだわりの中でそういうことが何度かあったね、
はい、あの実は私もレコーディング立ち見させていただいた時にですね、あのバラードの曲を、はい、10回ぐらい撮り直した、もうあれはすごい気合いで
みんなはもういいじゃないって言ってたよね
やっぱりそこはもう自分の中で許せる
そう
ところっていうんだったんですよね。
そう、
ここであのレコーディングの話も散々しましたが、
うん、
ちょっとじゃあライブ演奏をちょっと やっていただこうかと思いますね、
はい、
それでは演奏していただく曲、ムーニーさんの方からご紹介お願いします。
はい、Nearness of You です。It's not the pale moon excites me, the thrills and delights me, oh no, it's just the nearness of you, it isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no, it's just the nearness of you. Wow.
When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need a soft light, enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need a soft light, enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight and to fill in the night the nearness of you.
宮根尚冬聴いていただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。今回選曲するにあたってかなりの枚数このホーギー・カーマイケルの作品を聴いたっていうのを、
まあかなりの枚数っていうかね、運よく10枚組が出てたんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
で旭川にね、立花文雄って友達がいて、そいつが出てるんだって、と思ってたらタワー渋谷のタワーで見つけて、運よくそれがあったんで、あとはまあ、昔から自分持ってるレコードやら他の友達とかが貸してくれたりね、トリビュートものも貸してくれたり、結構だからうちにどさっと、資料はそれがもう大体6月ぐらいに10枚組買って、9月ぐらいにはもう大体全部うちには出揃って、その10月近辺から選曲に入ったのかな。
ああ、なるほど、
うん、12月の、まあ、ホームちゃんに向けてね、9月から10月にかけて選曲始めたんですよ、
10枚組以外にも数多くの、まあ、いろんなミュージシャンが、ホーギー・カーマイケルの曲をやってるっていう演奏 CD を
聴
い
たんですよね。イギリスではジョージ・フェイムっていう人がいて、でアメリカはジョン・サイモンとか、
キース・リチャーズも、
あ、だからそれはね、ニアネス・オブ・ユーだけど、これはエラ・フィッツジェラルド、ルイ・アームストロング の番が結構まあ有名だったりする。
エラ・アンド・ルイですね。
そうで、ちょうどこの間2月に九州行ったツアーで行ったんですけど、長崎でね、それでそこに友達がドクタージョンもやってたっすよねとかって、あ、やってた気がするなっていう話があったり、あと小倉で、レフティーさんっていう人のレフティーズバーっていう、レフティー のブルースマンなんだけど、そこでライブやって終わったら、ニアネスオブユー、俺もやったから、ライブでね、 でもそのレフティさんも大好きでね、
はい、
でとりあえずバーに連れて行ってくれたんです、平家族っていう、
はい、
ママさん一人でやってる
マニアのバーですね、はい、
そしたらうちにもあるわよって言ってね、ヘレン・メリルっていう人、
ああはい、有名な
人、そうそう、その人のバージョンをかけてくれた、
は
い、うわー、これもたらーっとして素晴らしくてね、
で
キースっていうのはその前から話を聞いてたんだけど、
はい、
それもちょうど俺あの帰ってきてからもね、あの友達がコピーしてくれたので、
はい、
音源聞きました、キースもやってる、も
う
結構70年代の時に取り上げてたんだね、
あそうなん
ですね、で最近のライブでも、ストーンズのライブの中でも歌ってる、2年前かな、それを映像を見させてもらったんだけど、
それギターで弾き語りみたいな感じなんですかね、
バンドバージョンもあってね、
あ、うん、じゃあ結構長くやってるんですね、
やってるんですね、きっと大好きなんだよね、でまあいろいろ見たらやっぱロッド・スチュアートもやってるし、いろいろだね、
そうですね、うん、あこの間雑誌でもそういうのコーギー・カーマイケルを紹介してる雑誌があって、
あ
2ページには大人のロックって雑誌だったんですけど、それでロッド・スチュアートがカバーしてるっていうのを紹介しましたね、
うん、あそうなんだ、
はい、そういえばそれつい最近出た雑誌だったと思うんですけど、そうですね、じゃ他にもいろいろ僕が知ってる曲は、まあ、僕すみませんあんまり勉強してないんで、うん、3曲ぐらいあったんですが、うん、あいやロッキンチェアも知ってましたね、はい、4曲ぐらいです、他のこう、まあ、全体通して選曲何か思い入れがあったりとかどういう意図でとか、
うん、まあいろいろで言ってみたらいちいちあるんだけど、一番まず今回ね、
はい、
そのさっき言った作家の達也君っていうのが、
はい、
ソングブックっていうかその本を持ってたんです、
はい、
でアメリカたまたまなんかネットで買ったっていう、でそれをあの貸してくれたんです、はい、送ってもらって、そこにほとんど譜面が入ってたんです、
あ
だからできたと
そうなんです
でほとんど入ってできたんだけど、
はい、
今回の中の7曲目で No More To Jew A Moon っていう曲なんだけど、これだけ入ってなかったんです、
あーなるほど、
これがまた聴いててどうしてもやりたかったんだけど、難しくて難しくてね、
はい、
これはもうスタジオで相当みんなで頭悩ませて作った、作り上げたって感じだね、
ああなるほど、あそういえば今回 の, その全体のアレンジの方向とかもブラスとかああいうのも
基本的には
メンバーと、
あのトランペットの曽我にちょっと考えてってよ、
は
い、っていうのはありました、ただ曽我は彼はニューオーリンズの、
はい、
まあ、もうすごい深くあの研究してる男で、
はい、
黒人関係なんで、
はい、
今回は白人ものなんで、
あ、はい、
要するに音源としては
そうですね
と言ってたよ、ここが白っぽいんだよなとかね、で今適当に変えていいからって言ったりしてたんだけど、そういうこともありつつ、
はい、
だから彼の相当そういうあの意識っていうのは多分缶の中に入ってきてると思うんだけどね、そこ微妙に変わってるっていう、だから絶対アレンジ上これは逃せないっていうアレンジがあるから、
はい、
そこはちゃんと踏まえていながら、
はい、
こう少しずつ変えるっていう風なのはやってたね、
あ、なるほ
ど、うん、大体もうみんなで話してやってたけど、
そこはやっぱメンバーの方々に、
そうです、
話を、まあ、話し合いと
話し合いな、
任せるところは任せ
る、そうそうそうそう、
みたいな形ですよね、レコーディング前にもライブとかでちょっとずつやってたりとはしてたんですか、こういうホーギー・カーマイケルの曲とか、
この中で自分がやってたのは、
はい、
まあ、1のレイジー・ボーン・レイジー・リバー、
はい、
それから、やってたのはあれですね、13、14、ロッキンチア、ジョージア、
はい、
この辺りですね、
あなるほど、
たまに香港ブルースって 9曲目にやってたけど、
はい、
あとはもう、ま、全然だね、
今回レコーディングのためにですね、
うんうん、
あで最初もう、まあ、レイジボン、レイジリバーと、ここでケニー井上さんとまず、まあ、交代で歌っていらっしゃいますが、
はいはい、
今回このケニー井上さんと、まあ、共演される、まあ、コラボされるっていうこのいきさつと、まあまあ、ケニーさんとこう今までのどういう出会いでこう現在に至ったかっていうのを教えていただければと思います、
は
い、
ケニーは、
はい、
70年代に出会ってるんですけど、
はい、
もともと夕焼け楽団 はい、の中での、まあ、スターギタリストっていうか、
はい、
って俺も大ファンだったんだけど、
はい、
出会いはその前なんだよね。
あ、
その前で、
はい、
あのちょこっと出会ってるんだけど、まあ後に夕焼けでよくもう俺も見に行ったし、
はい、
当時自分は俺はあのアンクルムーンってジャグバンドやってて、
ええ、
見に来てくれたりもあって、
あ、
そういう交流があって、
ええ、
でたまにやってみようかっていう、はい、いうのがもう70年後半近辺かな、
はい、
であと80年代のコンクスってバンドでデビューして、
はい、
まあ自分の方向で行くんだけど、あ、デビューアルバムもそうだ、ケニーに来てもらってんだ、
あ、そうなんですね、
ギター弾いてもらって
る、あ、なるほど、もうすでにね、そういう、
そうそうそう、で、まあその後たまに2人でやるようになって、
はい、
そうすると彼もフォーギーが大好きで、
あ、そう
だね、取り上げてたから、
はい、
まあお互いに、
ええ、
そう、フォーギーは好きだっていうのが、いろいろ好きなのいっぱいある中でもね、
はい、
彼ものすごい彼もフォーギーが大好きだったんで、そういうところでね。
なるほど。
それが今回もういつか、何よりも2人で、あの1枚死ぬまでには作りたいなっていう、
はい、
そういう話はしてたんだけど、も
う
今回はすごくいい機会だったんで。
そうですね、うん、なるほど。じゃあ2人、お二人にとってもホーギーカーマイケルっていう非常に大事なミュージシャンだったっていうところが、それがじゃあ今回の共演につながったということですね。ではじゃあここでじゃあ、ケニー井上さんがボーカルを取ってる、うん、曲でじゃあ一曲聴、いていただきましょうか、
はい、
じゃあムーニーさんの方から紹介お願いします。
はい、
スターダスト。スターダスト。 Another purple dust of twilight time steals across the meadows of my house. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we are apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody hangs my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my eye constellations is in the stardust of a song. Beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms, the nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain. inside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale. Oh, paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain.
ダスト聞いていただきました。
素晴らしいね。
素晴らしい。ケニーさんの歌声は本当渋くていいですね。うんうん、はい、ケニー井上さんは夕焼け楽団っていう、まあ、略歴が、はい、どんな感じですか。
夕焼け楽団のそのまんまサンディ&サンセッツっていうバンドに名前が変わっていったのね、
はい、
ちょうどあの80年代のあの頃ですね、
はい、
いわゆるニューウェーブとか、
あ、はい、
いろいろあののが出てきた、全てが変わった時代ですね、
はい、
あのジーンズ捨ててひげ剃って、
そうそ
う、髪も切ってと、長髪切ってと、
なるほど、
その時代にサンディアンサンセスなんか、
はい、
オーストラリアとかベスト10入ったとかな、
あ、海外でも
だったみたいです、
で
そのまんま彼は、
はい、
あとはもういろいろセッションでね、いろんな最近は、
はい、
奥さんのキャシーと一緒に CD 作ったりね、
あ、そうでしたね、うん、はい、
そうやって動いてはいますね。で、下田で、もう何年なのかな、結構もうなるね、パラダイスカフェっていう奥さんと二人でレストランバーをやって、素敵なバーです。
ああ、うん、ぜひ行ってみたいですね。非常に夏繁忙期は非常に混み合う人気店だって聞きました。
みたいです。
ですね、
うん。相当稼いでるみたいです。
そうですか。
夏場は
羨ましい。ちょっと行ってみたいですね。本当にね。
七八九って言ったね。
ああでしょうね、
風邪
時はそうですよね、観光客が、そしたらじゃあここでムーニーさんの今後の、ライブの告知をお願いしたいんですが、
はい、はい、一応5月だけね、
はい、
言わせてもらいます、
はい、
5月14日の木曜日は池尻大橋にチャドというちっちゃい店があります、
はい、
いろんな連中やってるんだけどそこで一人でやります、
はい、
そして16日の土曜日ですね、
はい、
これは新宿春の楽しいジャズ祭っていうのがあって、
はい、
これ
は
新宿文化センターっていうの、
はい、
その中で 何箇所だっけな、8箇所か10箇所忘れちゃったけど、
はい、
いろんな場所で、
はい、
要するに、まあ、トラッドジャズ、
はい、
レキシーランドジャズとかスイングだの、そういう系の人たちが、はい、新旧混ぜてやってるっていう、その中に毎年混ぜてもらってるんだけど、その時はラッキーリズムで、まあ、来れないメンバーもいるけど、
はい、
やります、
はい、
そして22日だよね、
22日ですね、
今回のホールズバックの発売記念ライブ、
はい、
これは、横浜のサムズアップ、
はい、
そこでですね、メンバー全員います、
メンバー全員ですね、
構成も、ま、今ぼちぼち考えてはいますが、
はい、まあ詳しいのは、詳しい情報はサムズアップのホームページからもご覧いただけるかと思いますんで、
うんうんうん、そう、
非常に楽しみなライブです、
ね、はい、楽しみです、
はい、
自分も
私も行きます、
はい
はい、楽しみです。
ついでにじゃあ23、その次の日になっちゃったんだけど、
はい、
そのケニーのねパラダイスカフェで、
ああ
、パッケージツアーって俺毎年やってるんだけど、
はい、
俺が行って、まあその行きたい人たちも適当にバラバラ行って、はい、その日はケニーと2人でライブと、
ああ
で泊まってと、
ああ、もうその日はじゃあ2人のデュオで、
そう、
ああ
そうです、
いいですね、
はい、
美味しい料理、
外でやるんだよ、
あ、気持ちよさそうですよね5月ですから、
そう、潮風を浴びながら、
酒と歌があると、
そう
です、素晴らしいシチュエーションですね、
そうです、
はい、じゃあじゃあそれでその後に6月5日に、
そういうことでね、
ホーギーズバッグが発売されますので、
ね、
皆さんぜひ、
どうせだったら6月6日にしてくれればね、 誕生日だったりね。
あ、そうなんですか。え、ムニさん6月6日誕生日。あ、前夜祭ですから。
前夜祭
ですから。そうですか。誕生日プレゼントという、おかしな話ですけどね。はい。発売しますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、本日のゲストは、ムニさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ラジオ101ポッドキャスティング。